こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、揺らぎがすごい、まあすごい揺らぎとでも言いますでしょうか。揺らぎを取り入れるメリットについてお伝えさせていただきます。そして揺らぎっていうのは誰でも作り出すことができて、自分で生み出すこともできて、自分の毎日の日々ですね、日々の暮らし生活が豊かになっていくものの一つというふうに言われていますので、今日そんなお話です。そしてまずあなたの毎日に揺らぎはありますか、というか揺らぎって何者ですかの方の方が多いかもしれませんので、そのお話もさせていただきます。特にリラックスしたい方とか、肩にずっと力が入っている方に知ってほしい話かなとも思っております。そしてまずお知らせをさせてください。12月2日の夜はですね、ゆうこ先生をゲストにお招きした風の時代を楽に生きる作戦会議という特別ワークショップであり、お話し会でございます。すでにご予約いただいている方ありがとうございます。アーカイブ VTR は残しませんので、その場限りで言いたいこと、伝えたいこと、どうしようもない自分の感情とかも伝えてもらえたらなって思います。ね、ゆうこ先生がどんな方かっていうのはですね、この音声の概要欄の URL リンクからワークショップ一覧、この今紹介しているワークショップの中にもゆうこ先生のウェブサイトであったり、お人柄どんな方なのかっていうことはわかるかな、伝わるといいなっていう思いを込めて載せておりますので、ぜひともチェックしていただけたら嬉しいです。ゆうこ先生からのメッセージちょこっとだけシェアさせてくださいね。私は現在、自分らしくありのままに生きるというメイクやメンタルコーチングを軸に、外見内面ともに本来のその方の魅力を引き出し輝かせていく生き方、あり方の土台作りのお手伝いをしています。元の自分に帰る、内なる自分自身に寄り添う、それこそが自分らしく生きるということなのではないかと思うのです。いろいろと頑張りすぎたり無理していませんか？無理に自分の感情を見ないふりをしたり、相手を優先させて相手のペースの中で生きていませんか？周りから求められる自分を演じていませんか？相手を幸せにしたいという思いは赤ちゃんの頃からもともと持って生まれてきたものなんです。お母さんを幸せにするために生まれてきた、これがベビーミッションの一つ目なので、誰しもが持っているのは相手を幸せにすること。ただ相手のことばかりを優先してしまいがちな育ち方をしてきた私たちは、ある時自分自身が枯渇していることに気づき、こんなに頑張っているのに認められない、幸せってなんだろうと、幸せいっぱいで生まれてきたはずの私たちは、育っていく過程でその幸せをどこかに置き忘れてしまっている。かくいう私もその一人でした。子育てしているママやパパ、そして婚活に励む独身の方々、そして子育てが終わった方々などなど、あらゆる垣根を越えて私たちが本当の意味で感じる幸せや豊かさ、一体何だろう、もっと楽に楽しく生きようよ、何でも話し合える安心安全信頼のある場所を作りたいという思いで開催するという運びになりました。ゆるく楽しくありのままの自分でご参加いただけたら嬉しいです。ということで、ゆうこ先生からのメッセージを読ませていただきました。文字からも伝わりますでしょうか。もう愛の塊のような方です。自分自身の嫌なところ、嫌な思い、嫌な感情、嫌な自分の姿、知ってるのは自分だけですよね。それが受け止められなくって自分のことが嫌いになってしまうこともあるかもしれないです。ただそれさえも OK なんですよ。好きになるっていうことが今すぐにできなくっても、まあいいやつじゃんとか、嫌いじゃなくなるとか、そこから始めていくのもいいんじゃないかなって思っております。12月2日の夜お会いできる方、とても楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。揺らぎがすごいぞっていうお話です。今回なんで私こうやって揺らぎの話をしようかって思ったかというと、揺らぎっていうものを日常の中で感じるだけで自律神経が安定します。バランスが取れます。穏やかになります。リラックスしたい時にリラックスできます。自分の筋肉が緩んでいきます。 ほーっと一息つきやすくなります。自分のことに OK が出しやすくなります。こんな私も悪くないじゃんになっていきます。ゆくゆくは自分のことが、あ、私って私のこと好きかも、もっと自分を喜ばせたいって思っていくんじゃないかなとも思っています。揺らぎってすごいんですよっていうメリットも伝えさせていただきました。じゃあ揺らぎっていうことを聞いたことない方はちょっとだけ私解説させていただきますね。揺らぎっていうのは不自然じゃないことです。自然なことですね。今のお部屋の中って揺らぎがある人と揺らぎがない人がいるかなと思います。例えば壁に沿ってビシッと整理整頓されている状態、これ実は揺らぎがないって言ったりもします。で、照明が赤々とついていて無風、外の光も入ってこない、これは揺らぎがない状態って言います。じゃあ揺らぎがあるのは何かっていうと、実は自然の状態なんですね。自然の状態って何かというと、自然ってちょっと想像していただくと、自然の中って直線がないんですよね。直線とか整理整頓されているとか、あとはピシッと並んでいるとか、人間が手を加えたようななんかロボット的な整えられたっていうのじゃなくって、あるがままの状態だったりするんですよ。植物もそうですよね。ピシッとまっすぐ上に行きましょうって思って全員がピシッって整列してないですよね。同じトマトとか同じイチゴさんとかでも少しずつ苗木が伸びていく方向は違うし、つけられる実の形も少しずつ違っているっていうのが普通かなとも思います。それが揺らぎなんですね。で、こんな風に文字化されています。揺らぎとは一定の平均値から少しだけずれた不規則な規則性を持つ現象。謎の表現ですね。なのでロボット的じゃないとか人間の手が加われていない、単調でない、それが揺らぎです。例えば、ろうそくの炎、ろうそくの明かり、火がゆらゆらーって揺れる感じ、あれ揺らいでいる揺らぎですよね。あれ見てるだけで癒されますよね。私今年琵琶湖に友達とキャンプ行ったんですけど、キャンプファイヤーっていうのを久々にできたんですよ。キャンプファイヤーって言っても、何でしょうね、大きな炎をみんなで囲んで夢を語り合って歌歌ったりして、なんか出し物してっていう、ああいうキャンプファイヤーじゃなくて、ただ火を見る、でマシュマロを焼いてみる、で私マシュマロ黒焦げになった人なんですけど、そうやって過ごす、火を見ている、炎を見ている時っていうのは、一定の状態でバチバチバチバチってなりながら同じ形で炎が上がっていくわけじゃなくって、その時その時で二度と同じ形はやってこないんじゃないかっていう炎の形をしていますよね。あと空を見上げると、今日青空の方は雲がないかもしれないんですけど、その青空の色とかもそうです。あと雲の形もそうですよね。雲の形って多分二度と同じ状態で同じ場所に同じ形は多分出てこないよなって思います。揺らいでますよね。全てが、何でしょう、アニメの世界の雲、黙々雲みたいな雲なわけじゃなくって、あれなんかちょっとピカチュウっぽいよねとか、あれ EV っぽいよねとか、あれ未来ドンっぽいよねみたいな形があるわけでそんな形があるわけで、それって規則性はないですよね。他にも木々もそうですよね。風が木の近くを通っていた時にサワサワサワーって木の葉っぱ同士が擦り合って揺れていく、あの感じ、あれも揺らぎです。単調じゃないですよね。サワサワサワサワサワサワってずっと一定な感覚で、なんか電話が鳴る音みたいな感じ、単調じゃないですよね。小鳥がそこで鳴く声も全然単調じゃないですよね。AI の鳥とかじゃない限り、鳥さんもずっとピヨピヨピヨピヨピヨピヨじゃなくって、なんか誰かと喋ってんだろうなとか、こっちに美味しそうなのあったよって友達に言ってんのかなみたいな、ピヨピヨっていうのが、いろんな声が聞こえてきます。これは自然ですよね。人間の手が加えられているようで、加えられていないもの、これが揺らぎです。あと道もそうですね。舗装されていない道っていうのは実は揺らぎです。ね、この揺らぎがある、舗装されていない道っていうのは、都会の方はなかなか出会えないかもしれないんですけど、出会える場所もあります。公園とか緑地とか、あれは揺らいでますよ。揺らぎです。昭和記念公園なんて本当分かりやすくって、あそこは結構自然が多い状態の公園ですよね。 道とかも完全に歩きやすいように舗装しているところもあれば、広々としたあの公園っていうのは少し凸凹があったり、ちょっと山があったり、なんか下っていったりとかガタガタするなっていうのがあるかなと思います。あれが揺らいでますよね。一定にピシッて同じ高さに並んでいない、人間の手が加えられているけれども加えられていないような状態、あれが揺らぎです。でこんな感じで揺らぎって至る所に実は身近なところにあるんですよ。ただ普通の生活、いつも通りの生活をしているとこれを見落としがちだったりするんですよね。まあ、普通の生活っていうのが人それぞれだと思うんですけど、例えば朝家で過ごして、家からまあ会社にお仕事場に行かれる方はそこまで行って、で会社でお仕事して、でまた帰ってきて家で過ごすっていう、その往復プラスなんかどこかに寄り道して帰る、スーパーとかどこかご飯屋さんとか寄り道して帰るっていう時も、基本的に私たちは揺らぎづらいライフスタイルになってるかなって思うんですよね。でここでライフスタイルの中に揺らぎを取り入れてみる、それだけでいいそうで、例えば風を取り入れる、風ってわざわざ取り入れない方も増えてきたんじゃないかなって思うんですよね。都心に住まれてる方だったらなおさら外の空気ちょっと嫌だなとか思うかもしれないです。風に当たるってめちゃくちゃいいんですよ。室内であればサーキュレーターとか扇風機でもいいそうで、不規則な風を部屋の中に与えてみる、これだけでもリラックスってしやすい。そうなんですよね、面白いですよね。自律神経も整いやすいって言われています。こんな感じで揺らぎっていうものは私たちにいろんな影響を与えているそうなんですね。っていうのも私たちはもともと自然の一部、もっと大きく言っちゃった宇宙の一部だからだそうですね。ちょっと不思議なことを言い始めましたよね私たちはもともとは自然と共に暮らして生きてきた人間であるんですよね。天気に一喜一憂したりとか、天候に左右されながら生きてきた時代がとっても長くありました。だからこそその自然の中で生きていくっていうのが実は私たちはちょうどいいんですよ。その何か人間がこっちの方が便利じゃねえとか、こっちの方がなんかみんなが一緒に使いやすくないみたいな感じで机と椅子っていうものが作られて、ここで働きましょうという会社が作られてという風に、なんか型にはまるっていうことが今一般的になってると思います。オフィスで寝転がって仕事してる人いないですもんね。なんかあるとこは多分あるんでしょうけど、私が見てきた中ではないなって思います。オフィスに行ったらデスクがあって、椅子があって、チェストがあって、引き出しがあって、蛍光灯の下でパソコンカタカタしてみたいなイメージが未だにあります。それって全然揺らがないんですよね。揺らぎはないですよね。私たちは自然の中で長く生きてきた、だからこそその中で生きていくっていうのが実は自分の心の癒しになっていきます。なんだかモヤモヤするな、不安だなとか、心配事が絶えないな、嫌なことばっかりがあるっていうのって、自律神経のバランスも崩れやすくなっている象徴だったりすると思うんですよ。自律神経のバランスが崩れ始めている、もしくは崩れているからこそネガティブなことしか考えられないということもありうるんですよね。みんな良くないこととかダメな自分のことばかりよく見えちゃうようになってます。でも本当はもっと何でしょう、自分に OK 出せるポイントがあったり、自分のことこれ褒めた方がいいじゃんとか、これ特技だよみたいなものをみんながみんな持ってるんですよ。でもそれを気づきづらくなっているのは、もしかしたら暮らしの中に揺らぎが足りていないかもしれないですよね。今すぐできることということで、風を感じてみるとか、あとは植物置いてみるとかもいいですよね。あとは外の光で暮らしてみる、まあこれ夜はちょっと無茶なんですけども、日中お家で仕事されてる方とかは外の光を入れてみる、小鳥のさえずりを聞いてみる、揺らいでいる道を歩いてみる、そんな感じで過ごしてみるのもいいんじゃないかなと思いました。リラックスしたい時にリラックスできる大人最高だと思ってんですよねそして今の自分でも十分いいじゃんって自分に言ってあげられるように、少しずつなっていくと、もっともっと楽になれるんじゃないかなって思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、人は初めから一人では生きていけないということを認めちゃおう、そして自分以外は他人であるということを認めちゃおうっていうお話です。 これ頭で分かっていても認めることにちょっとだけ勇気がいるようなことだったりもするんじゃないかなって思うんですよね。人は誰かの手とか誰かの背中とか誰かの肩とか誰かの言葉とか、そういう誰かがいないと生きていけないって、もう割り切って自分で認めちゃった方が楽です。で、そして自分以外の人っていうのはどれだけうん分かるよ分かるよって言ってくれたり、自分の話を笑顔で聞いてくれてる人がいたとしても、自分以外の人っていうのは他人だっていうこと、これも認めちゃった方が楽かなって思っています。っていうのもですね、私は一人でこうやって喋って音声配信をシェアさせていただいているんですけれども、これ一人じゃできないことなんですよっていうことなんですね。何かっていうと、聞いてくださって本当にありがとうございますっていうことです。例えばもうあなたが聞いてくださらないと私多分続けてこれなかったんですよね。メンタル弱小なのでメンタル弱小なので、誰も聞いてくれないじゃんっていうのがずっと続くようなことがあったら、もう大体の場合やめた方がいいじゃないですか。もうさっさとやめて他のことしようってなるんですけど、聞いてくださってる方が一人でもいる、それだけで私はここまで来れたなって思ってるんですよね。改めて感謝させてください。で、なんでこんな話にしようかなって思ったかっていうと、きっかけはですね、この私が収録に使わせていただいてたり配信に使わせていただいているアンカーさん、まあ、つまり Spotify さんなんですけど、 Spotify さんがですね、毎年毎年年末が近づくとあなたの今年を振り返りましょうっていうストーリーを作ってくれるんですよ。あなたはこのくらいの時間配信しましたね、あとはトップチャート入りしましたねとか、人気のフォロワーランキング何日間、人気のポッドキャスターランキングで何位になりましたみたいな感じのが見れるんですよ。これを私もですね、毎年勇気がいるんですよ。あ、めっちゃ低かったらどうしよう、評価低かったらどうしよう、あんまりそんな受け入れてもらえてなかったらどうしよう、 Spotify さんからもうやめた方がいいって言われたらどうしようみたいな気持ちを一瞬頭よぎらせながら毎年開いて、あ、ありがとうございますっていう気持ちになるんですね。で、それがたった今です本当は他のこと話そうかなと思ったんですけど、やっぱりこの聞いてくださってる方々に感謝伝えたいなという気持ちがめちゃくちゃ今高くなってるので、改めて感謝を伝えさせてください。こんなカミカミの私で、こんなメンタル弱小な私とお付き合いくださり、本当に本当にありがとうございます。なんと今年はですね、私は新しいエピソードを4950分配信したそうです。なんか数字にすると全然わかんないですよね、まあ、とりあえず4950分あやのさんは喋ってたっていうことを、あなたが聞いてくださってるから私が喋れたっていうことなんですよ。これすごいですよね。私一人じゃ無理ですからね。大体の場合私一人でここまで続けられない人ですからね。そしてなんと、もうおかげさまでトップポッドキャストのチャートにランクインしてたそうです。私ちょっと知らなかったです。で、全体の中で最高順位は145位、私もちょっとよくわかんないんですけど、多分すごいと思います。こんなね、個人のどこの誰かもわかんない弱小な私がそうやって選んでもらえて聞いてもらえたっていうことは、一人聞いてくださる方の耳と心がないとできないことだなって思うんですよね。本当にありがとうございますで、私の番組がトップ10ポッドキャストに入っているリスナーさんっていう方々が4616人もいらっしゃるそうです。もうこれも本当にありがたいことですよね。選んでくださっている、私の中でも10人聞いてくれて、いや10人も多いな、3人ぐらい聞いてくれてたら続けようっていう思いで始めたんですよ。3人ぐらいの方が毎日聞いてくれてたら、もう私それで満足だっていう思いで始めたので、こんなにね5000人近い方々が登録してくださっていて、5000人近い方々がわざわざ登録して聞いてくださっているような、もうチャンネルなのかちょっと私自分で不安なんですけども、そういうものを自分ができているっていうこと、自分が続けられているっていうことは私の力じゃなくってあなたが聞いてくださってるからなんですよっていう思いです。本当にそうです。例えば3人の方だけが聞いてくれたったら、 もう0人になったらやめようって思ってたんですよ。さっさと足洗おうみたいなって思ってたんですよね。別の何かをやろう、別の何かで生きづらさを手放すやり方であったり、ヨガ哲学を知って楽になっていく人がいたらいいなみたいな感じで思ってたんですよね。でもそれでも続けることができたっていうのは、本当に本当にあなたに感謝をしています。ありがとうございます。で、死ぬまで続けたいっていう気持ちはもちろんあるんですけども、いつ何が起こるかも分かりませんし、どうなるかなんてね、先行き不透明、未来はそんな考えなくていいことだと思いますので、私がでも今の私は続けたいっていうよりかは続けるってもう決断してる人間ですので、これからもどうぞお付き合いいただけたらとっても嬉しいです。で、そしてですね、私の手相鑑定カウンセリングとかヨガレッスンもそうなんですけど、この音声をシェアしてくださって、それを友達からシェアしてもらって、彩乃さんっていう人がいるっていうのを知ってきてくださるっていう方が非常に多いんですね。本当にありがとうございます。そう、私の LINE とかこんな人がいるよっていう口コミとかじゃなくって、こんな人がいるよっていうただの雑談上のなんか喋る、こんな人がいるよっていうただのその会話だけじゃなくって、多分この話聞いてみてみたいな感じで、おそらくエピソードのリンクを URL でエピソードのリンク URL をシェアしてくださってるんだろうなって思ったんですよね。そんな風に広めてくださって本当にありがとうございます。 SNS も真面目にやってないし顔出しも真面目にやってないし、なんかそういう真面目にやる王道をやっていくっていうことを避けて通ってる人間なのに、こうやって誰かが紹介してくださったりとか、これ聞いてみてっていう風にリンクをシェアしてくださっているっていうことが非常に嬉しいなって思っています。で、私はですね、あなたのことを幸せにすることはどうしてもできないんですね。急に冷めたこと言い始めたぞこいつって思うかもしれないんですけど、そう、私はあなたのことを幸せにすることができないんですよ。私はあなたを幸せにできない。じゃあな、誰もが他人を幸せにすることって実はできないです。だからこそ私に依存しないでほしいっていうこともあるんですよ。ただできることっていうのは、自分で自分を幸せにするやり方とか気づきっていうもの、それを私はシェアすることができますので、いや、シェアすることができるというか、したいっていう思いでいっぱいいっぱいですのでこれからもたくさんの学び、これからも私が学んでいく限り、もうこの音声にいろんなものをシェアしていきたいなって思っています。ということで、改めて本当に本当にいつもお聞きくださりありがとうございます。ということで本題に行きましょう。今日はですね、自分はもう一人では生きていけないっていうことを認めてしまった方が楽だし、自分以外の人はみんな他人だっていうことを認めてしまった方が楽だよっていうことなんですね。で、この逆ですね、自分は一人でも生きていける、自分と他人はいつか分かり合える、一緒だって思うことって、いいっちゃいい、いいっちゃいいし、その方が楽な人もいるっちゃいるんですよ。ただ苦しくなるよっていうことなんですよね。生きづらさってどこからやってくるかっていうと、大抵の場合思い込みが多いかなと思います。私ならできるっていう思い込みもあれば、私はできないっていう思い込みもあります。あの人なら分かってくれるっていう思い込みもあれば、誰も私のことなんて分かってくれないという思い込みがあります。いろんな思い込みが邪魔して、それって別に考えなくてよかったことなのに、わざわざ立ち止まって深く悩んで考え込んで、ああ辛いな、ああ辛いなって言いながら今日という一日を過ごす。これって、まあ生きてる実感湧いてくると思うんですけど、生きやすくはないですよね。楽に生きれてはいないですよね。なので、楽に生きれるっていう観点からすると、生きづらさっていうのは自分で作り出していることなんだよっていうことに気づいた方がいいよねって思っています。で、これって実は簡単なんですよ。生きづらさを手放すって実は簡単で、私はもう誰かと自分の弱い部分、それは自分の個性だって認めてしまう、そして自分がネガティブだって思ってる自分の部分、それも自分の個性の一部だって思ってあげる、認めてあげる、それだけで生きづらさってどんどんどんどん飛ばされて、生きづらさって実は溶けていくように楽になっていくって思っているんですよね。 で、それをそうさせないのが、私は一人で何とかできるとか、私は誰かに頼らなくても何とか大丈夫とか、私は自分でどうにか頑張ることができる、自分の力で努力することができる、自分の力で前に進むことができるっていう思い込みであったり、自分のことを誰か分かってくれるんじゃないか、私の気持ち誰か、うんうん、私も一緒だよって言ってくれる人がいるんじゃないかっていう、その共感を追い求めていることっていうこと、これってどんどん実はですね、一気苦しくしてしまうことがあるんですよね。っていうのも、そうじゃないっていう方、自分は一人で生きていけないっていうことであったり、自分のことを 100% 以上理解してくれてる他人っていうのはいない。自分のことを 100% 以上受け入れてくれる、受け止めてくれる人間っていないんだって思ってしまうことって、自分のことをさらに不安させる。そんな中で自分を、それを認めたくないっていう自分の方が強い方も中にはいらっしゃるんですよ。でもこれって思い込みなんですよね。もちろん私も共感できることってたくさんあります。っていうのも、自分が実体験したことだったり、あと疑似体験ですよね、ドラマとか映画とか本とかの中で妄想にふけて、私だったらこの人と同じようなことを選ぶだろうなっていう、その空想の中での体験ですよね。それをしたことがあるっちゃあるけれども、 100% 以上自分と他人が同じ声、自分と他人が 100% 以上同じ経験をするっていうことはもう不可能ですよね。あなたのことよくわかるよとか、あなたのこういうところに私は共感できますっていうこと、私もよく思うし、よく使っている言葉だし、いいなって、そういう人でありたいって思ってるんですよね。でも完全には無理ですよ。だって他人だもん。生まれた場所も違えば、生まれてきたその出てきた場所も違いますよね。どのお母さんから出てきたかも違うし、どういう育てられ方したかも違うし、味覚も違う、嗅覚も違う、あとは同じ言葉でも捉え方全然違う、やってきた部活も違う、つるんできた友達も違う、見てきた世界が絶対に違うので、自分以外の人たちっていうのはもちろん他人です。ちょっと冷めた感じ、冷たい言い方しちゃってますよね。でも他人っていうことを理解した方が楽なんですよ。だっていつか誰か私のこの悲しい経験、いつか誰かが私のこの悲しい思いを認めてくれて、いつか誰かが私のこの悲しい思いに寄り添ってくれて、理解してくれて、共感してくれて、自分のことを本当に 120% 以上愛してくれる人がきっと現れるはずって思って生きていくのって、これ何かっていうと他人軸なんですね。誰かを待っている、誰かを求めている、そういう何かが足りてないっていう状況で生きるのって、私はちょっと生きづらいなって思うようになっていきました。こっちの方が楽だって私は思ったんですね。なので自分にとってどっちの考えが楽だっていうのが一人一人違うと思うんですよ。ここさえも違うので私は押し付けたくないですよね。だからこそ私自身はですね、私一人で生きていけないんだ、私誰かの手とか誰かの存在がないと生きていけないんだっていうのを認める、これも結構勇気がいったことなんですけど、やってみて楽でした。私無理だ、一人で育児するの無理だ、一人で仕事するの無理だって認めちゃう、楽になったんですよ。強がんなくていいんだって思ったんですよ。助けを求めるのが全然悪くなくて正しい行動なんだって自分でも思うんですよね。そして誰かが、きっと誰かがいつか私のことを丸ごと受け止めてくれて、共感してくれて、もう 100% 以上あなたのことを完璧に理解できますよっていう人を求める、待つんじゃなくって、あ、そんな人なんて、私は私、他人は他人っていう思い、こっちの方が私は楽になれたんですよね。あ、誰かに依存しなくていいんだ、自分で自分を幸せにするしかないんだ、じゃあ私は今日自分でどう生きるか選ぼうってなった方が私は楽になれたんですよ。これは人によります、人によるんですけれども、 人によるんですけども、答えって本当にシンプルで、人によるんですけれども大事なのは自分で自分をどう、自分で自分が自分の良き理解者であるということ、これが一つのゴールかなとも思ってるんですよね。そして良き理解者であり、応援団長であり、正義の自分のサポーターであり、自分の管理者であり、自分のある意味営業部でもあり、そんな風に自分のもの、自分自身っていうものを自分でどう満たしていくかっていうのはあなた次第でもあります。なので自分が楽な考え方選んでいけたらいいんじゃないかなって思っているんですよね。世に出ている本とかでも、これが正しい、でもこの反対のことも正しいっていうものっていっぱいあると思うんですよ。何でもよくって、自分があこれだっていうピンときたもの、それが誰かがいいって言ってるものとか、本屋さんが一押ししてる本がいいとか、このインフルエンサーさんがいいって言ってるものじゃなくって、自分の心があこれがいいって言ってるもの、それが波動に、それこそが波長なので、自分がいいもの、そのスタンスで生きていくっていうのでいいんじゃないかなって思っています。あなたは今日どんな風に生きますか？ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。そう、最後にお知らせをさせてください。忘れるところでした。12月27日はですね、プログラミングのワークショップが、12月27日はですね、何か先生やりたいなって思っている方向けのワークショップ、体験ワークショップがあります。無料です。参加費は無料なんですけども、なんでこういう言い方をしているかっていうと、中身はプログラミングの先生です。プログラミングの、おうちプログラミングの先生になりませんかっていう形で、例えばお子さんがいらっしゃるお家であれば、お母さんが知っていたらこれ自分で教えることができるんですよね。でそしてお子さんがもう大きくなって育っていきましたという方とか、あとは結婚していませんっていう方だとしても、このプログラミングを教えられるスキルって実は一生ものです。で日本はですね、実は遅れてるって言われていますよね。海外だとプログラミングはできるの当たり前、じゃああなたはそこから何ができるのっていうスタンスで話を進められるそうなんですね。ああすごいああすごいって焦りそうな、まあこれで焦らなくても全然いいですけど、まあ、一人一人これからの時代、自分が何をで、これからの時代、例えば自分がで特にですね、自分が何かしたいわけじゃない、やりたいことがあるわけでもない、でもこれからを生きる、日本の未来を生きる子どもたちのために何かしたいなとか、私もできることないかなって思って、何か新しいこと始めてみたいなとか、自分でもできるんじゃないかっていう新しいこと、自己成長させたいなって思ってる方に来ていただけたらなって思ってます。誰かを育てたいとか、誰かが成長、子供が成長していく姿を隣で見ながら喜びたいっていう方、心優しい方に来ていただけたらとっても嬉しいです。で、プログラミングっていう言葉を聞いて惹かれる方もいらっしゃるかもしれないですけど、超ポンコツな私でも、うん、面白い、あ、わかるっていうことが実体験できてるんですよ。っていうのもですね、必要な能力って小学校低学年の国語算数ぐらいかなって思っています。これマジです。やってみなきゃ分かんない世界ですよね。でもどうです、先生業って世の中にはたくさんいっぱいあるんですけども、大体飽和してます。英語の先生やるより私簡単なんじゃないかなって本当に思ってるんですよ、ね、だって英語って発音も必要だし、リスニングの時間とかスキルも大事じゃないですか。でもプログラミングってそんなんじゃないんですよ。もっともっと敷居を低くして、あ、面白いって思えることだったりするんですよね。なので興味がある方はぜひともこの音声の概要欄の URL リンク、ワークショップ一覧というところからチェックしてご覧いただけたらとっても嬉しいです。年齢性別問いません。とにかくできるかどうか分かんないし、いや、やる予定はないけど、でも 1% だけ興味があるから覗いてみようっていう方でも大歓迎でございます。お待ちしております。ということでお知らせでございました。お互い今日も素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。